ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中から毎回テーマをピックアップして解説しています。本日取り上げるのは、食の選択肢が売られるです。毎日食べている食事でも、果たして私たちはその中身をどれだけ知っているでしょうか。本日はこちらのテーマを取り上げるにあたり、私の尊敬する専門家の方をお招きしてお話を伺います。子どもの心と健康を守る会代表、国光美香さんです。オンラインでつながっています。国光さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、国光美香さん先生の代表的な著書、食べなきゃ危険という著書があるんですね。
はい、
これ私初めて見た時、まずタイトルがすごくびっくりして、食べるな危険っていう本は出てるし、はい、いろんな特集ねテレビでもあるんですけど、食べなきゃ危険っていうのは、これは意外だなと思ったんですね。これ食べなきゃ危険というネーミングをつけた、これはどういうメッセージを込めてつけたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。食べるな危険っていう本はですね、おっしゃる通り2002年に、救命昭和日本子孫基金、現在、共著者の食品と暮らしの安全基金が、出しまして、これがいけない、これが危ないという本はもう出てるわけです。あれがかなりブームになりまして、で今回この食べなきゃってなったのはですね、一緒に調査していく中で、現代食のこのミネラルの不足、現代人が知らないところでとっても重要な要素が、この現代の便利になった食生活がゆえに減ってしまってる、この危険をもう危険だというレベルで、知らせるためにですね、食べなきゃ危険というタイトルで2010年に出版を、はい、京都でさせていただいたんですね。
今ミネラルっておっしゃったんですけども、はい、ビタミンとか、タンパク質とかいろいろ栄養がありますけれども、ミネラルっていうのはどんな栄養なんでしょうか。
ミネラルって言いますと、皆さんの聞き覚えのあるところですと、カルシウムとかマグネシウムとか鉄亜鉛ですとか、そういったものね、代表的にあります。酸素、水素、炭素、窒素以外の元素なんで、100種類以上はすごくたくさん種類があるんですけれども、実はこのミネラルの働きがですね、とっても重要な働きをしているんですね。ミネラルの働きの中でも特に意識しなければいけないのは、酵素を活性化させてくれる、酵素の補因子、補う因子と書いて補因子の役割をしているんですね。でこれちょっと具体的にイメージしていただくと、酵素って私たちの体の中には3000種類以上あって、消化酵素ですとか代謝酵素ですとか、栄養をちゃんと栄養素として使えるようにする、別の形に変える、非常に重要な働きですね。全身運動に全部関係があります。ただこの酵素は、ミネラルがないとちゃんと働かない。で、そういう酵素がとても多いです。例えば、そうですね、美香さん、お家を建てるときをね、イメージしていただきたいんですね。お家を建てるときに木がないと建ちませんね、材料です。この木が、酵素だとしましょう。タンパク質だとしましょう。はい。でも、木だけあっても、家は建たないですよね。そこに、大工さんが来て、ノコギリで切ったりとか、トンカチで叩いたりして木になっていく。この大工さんの役割ですね、するのがミネラル。そしてこの木が他の栄養素であったり、酵素であったりっていうふうに考えていただくと、わかりやすいかなって。
なるほど。そうすると私たちいろいろ栄養を食べ物やなんかから取っても、ミネラルが不足していると、それがこう体にこう吸収できないと。
そうですね。吸収といいますか、吸収はね、小腸なので腸の状態によってまた変わるんですけれども、うまく働かないという状態ですね。代謝異常を起こしやすいって考えた方がいいと思いますね。
代謝異常。なるほど。で、 このミネラル不足が日本人、はい、私たち日本人も危険レベル、
はい、もう危険レベル
になっているとでも割とね日本食ってすごくなんかこうヘルシーだとか、はい、そういうイメージがあるんですけどもね、うん、日本人のこの日本食っていうのは、うん、今そんなにミネラル不足になってしまってるんですか、
ね、そうですね、まあ、現代食一般っていう形で考えていただきたいんですね。
現代食、
はい、なので便利で早くて安いというようなイメージですね。
は
い、昔の日本の食文化にはなかったような文化、うん、例えば私たち今コンビニに行けばすぐにお弁当が買える、ね、スーパーに行けばもういつでもお惣菜が並んでいる、冷凍食品がある、手間暇かけずにすぐにそこで買えるものがたくさんあるわけですね。便利で早くて安い、まあ、大量生産加工食品ね、そういったものを調べてみると非常に今これは食品と暮らしの安全基金が毎月ですねミネラル実測をしております。外食産業だったりとか、はい、持ち帰り弁当ですとか、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛等が実際にどのぐらい入っていたかというのをね、数値化してるんです。分析センターにちゃんと検査を出してですね、そうすると推奨量ここまで取りましょうという量には全く足りてないですし、ここまで取ってもまだ半分の人に病気になるリスクがありますと言われる、推定平均必要量にも届いていないというそんな現実があります。でもちろん健康的な和食でもですねホテルランチとかでありますけれども実際測ると、うん、あら大変っていう数値が出ているのが現状としてはあります。
少なくなっちゃう、まあ、すごく今いろいろお惣菜とかね便利になりましたよね。例えば、まあ、お野菜なんかも今パックになってスーパーでね、
はい、
割と手軽に買えるじゃないですか。あれだからすごく野菜取らなきゃと思ってねスーパーでお惣菜だったり水煮だったり皆さん買ってると思うんですけど、
もうね美香さんそこが一番の落とし穴なんですね。スーパーのお野菜売り場のちょっと脇に水煮食品のコーナーがあるの見たことありますか？
はい、
透明の液の中にけんちん汁の素なんて言って大根人参が全部切ってあって透明の液体の中に入っていたりですとかね、
うんうん、
筑前煮の素であったりとか、
でこれ
とっても便利で忙しい方たちはもうこれ家に帰って開けても火を通して味付けするだけでいいようになってます、うん。ただこの水煮食品が現代食のミネラル不足の結構大きな原因の一つになっておりまして、あれとっても透明な液体になってますでしょ。
はい、
お家でお野菜切ってお水につけておいたらちょっと濁ってきますよね、栄養成分が出るので。
はい、
でもあれだけ透明感が保たれているということは実はその中に入っている野菜の切ったものというのはもう栄養素がほとんどない、もうとことん抜いている状態、それだけ何回も水洗いをしている、まあ、衛生上の問題もありますけれども水洗いをした上のものをパックにしているので、同じ大根とか人参でも生の状態で食べる、生の状態で切って調理するものと水煮のものというのはもう全然栄養価が違ってきている。
便利だけれども栄養がその分やっぱり加工されてるから栄養がまあ減っちゃってるっていう、
しまってるという抜け落ちてるという感じですね。でも形はいいですよね、綺麗ですし。
そうですよね、サラダなんかももうカットされた、
カットされてますね、
カット野菜って随分昔より増えてね、
はい、
便利だなと思うんですけど、うん、合い物もじゃあきっとそう、
そうですね、カット野菜の場合はもうやはり衛生的な問題もあってですね、塩素処理してるんですよね。切ってからまずそれをまたさらに水洗いをして、これは次亜塩酸ナトリウムですね、そういったものにつけてからよく水洗いをしてよく水気を切るので、その時点でもミネラル損失しますし、またその塩素が野菜吸収しちゃいますよね。そうするともうビタミン C なんかはもう3割減と言われるぐらい減ってしまっている状態。
なるほど。
だからああいうカット野菜は、はい、もう何時間経ってもパリパリしているし変色しないんですが、実はそういう裏側があり、実はミネラルは取れない状態。
外食産業なんかもねよくカット野菜ってすごくサラダに使ったりねしてますけど、随分じゃミネラルがなくなっていると。そうするとそういう現代食を子供の頃からそういうものを食べてしまうと、子供の成長だったりとか、 そういうことにやっぱりいろんな影響っていうのが出てきてしまうんでしょうか。
出てしまいますね。そして特にこのミネラルというのはですね、先ほどその酵素を活性化させますという話をしましたけれども、酵素を活性化させるということは、酵素の中にはいろんな働きがあって、私たちのホルモンを作ったりですとか、または神経伝達物質を作る、精神に直結するような働きもあるわけですよね。でこのホルモンや神経伝達物質を作る酵素もやはりミネラルがないとうまく働かないので、ミネラルって結構神経とか精神に影響があるんですね、うん、そうすると私たち普通に食事で食べたものというのは体を元気にするとか体を大きくするっていうね、そういう体の面での影響っていうのは理解してるんだけれども、精神に影響があるということは理解してないですよね。なので子供さんがキレるとか、ギャンギャンギャンギャン癇癪を起こして泣き続けるとか、イライラするとかね、これは子供さんだけではなくて大人もなんですが、案外これがミネラルの不足とリンクしているってことが、これはもう実際に起きている実例からも明らかですし、栄養学の専門書の中にもミネラル不足で起こる症状の中に、精神神経障害であったりとか、イライラであったりとかってちゃんと明記されてるんですね。なので精神との影響を考えた時に、子どもたちの成長段階では特に、もちろん他の栄養素も重要ですが、ミネラルは特に意識して取っていただきたい。
そうなんですね。最近なんかもう学級崩壊とかね、もう問題行動の子どもって随分増えて、すごく社会問題になってますよね、あれがやっぱりこの子どもの食とすごく深く関係していたという、
はい、そうですね。そこはもう考え、もう本当に関係しているというふうに言っていいと思います。でただそういうね難しいのが、そうするとじゃあ問題を抱えているお子さんが困った行動が起きているって言った時に、じゃあうちのご飯が悪いのってママがねちょっとこう、嫌な気持ちになりますよね。でこれはもう各家庭のレベルの問題ではなくって、今出回ってる食材全体の問題として捉えていただきたいんですね。
なるほど。
先ほどお野菜が水煮がある、それからカット野菜もある、または食品添加物の中には腸の中で、腸でミネラルって吸収されますけれども、腸でミネラル吸収するときに阻害するリン酸塩という、これは食品添加物ですが、ミネラル一緒に持ってうんちで出てっちゃうんですけれども、そういうものがあったりですとか、それから、もちろん農業ですとか土土壌の問題もなんですね。河川工事、河川の護岸工事が進んで、川や、くねくねしたところを通って、昔だったら田畑にね、ミネラル豊富な水が流れ込んでいたのが、工事してコンクリートのところをスッと通っていく。そうするとミネラルの含まれない水が田畑に流れ込んでたり、または家畜の肥料が、ね、やはり輸入のものになって、窒素過多になってますのでね、野菜は大きくなるけれども、ミネラルは、少ないとか、もういろんな状態があるので、そのうちの食事がどうとか、そのお母さんがどうっていう、もうレベルは超えてる、
もう現代食全体が昔とまず環境が前提として違うと、これは本当に国レベルで本当は取り組んでいかないといけない話ですよね。
そうですね。本当にもう実測をしてみないとわからないことがいっぱいあります。計算値で出したら、カロリー計算して、栄養士さんが、よく給食などカロリー計算しますけれども、
そうですね。
計算値は完璧。でも、その一部を水煮を使ってたらば、計算値の3分の1以下しかいかなかったなんてのもあるんですね。
なるほど。学校で給食を作るために栄養士さんが全部計算して、献立をメニューを考えますよね。
はい。
だけどあれは、その例えば水煮を使っている場合と、昔のようにそのまま生のお野菜使う場合と確かに違いますよね、
あると思います。あとは病院食ですとか、それから社員食堂なんかは特に水煮が多く入ってまして、これは社員食堂に勤務している管理栄養士さんがもう冷凍で入ってきたものをガーッと水洗いして、もうそこだけでミネラル抜けてますでしょ。でもそれを手作り品を基準にしている栄養成分表で何の疑いもなく計算してましたっておっしゃってました。
ああ、もうだと数値が古いと。
そうですね。
まず使ってる数値自体が。
水煮の状態での数値ではないもので計算してますから。 普通に人参だったら人参買ってきて、ね、一回こう刻んで調理する、その栄養価で計算しちゃってるから、それを水に浸かってしまった場合にはもう全然、
結果が変わりますよね。
実測を流行らせたいんですね。
なるほど。栗水先生、今この全国の、はい、例えばその外食の、ミネラル数値だとか、はい、それから企業の食堂の、
はい、
従業員食堂の、メニューのミネラルなんかも、はい、実測されてるんですよね。
そうですね。これは食品と暮らしの安全基金がもうコツコツコツコツと調査をして、今こういうミネラル不足食品という冊子にまとめてますが、120品目ぐらいね、もう調査進んでますが、ことごとく続というデータが出ています。
これそういうものを食べて、もちろん大人もですけど、子供が、はい、さっき言ったみたいに神経だとかね、
そうですね、
酵素が活かせないっていうようなことが起きた時に、問題行動だとかいろんなね、発達障害だとか現代的なそういうものが今じゃあ現れている。でそれを国光先生はこの逆に食を見直すことで、
はい、
その子たちの症状を改善していくっていう取り組みをされてますよね。
そうなんです。もう本当おかげさまでね、これはお子さんたちの出会いをいただいてですね、もう実際に子どもが変わっていくんですよね。で例えばですね、この、はい、美香さん先ほど紹介してくださった食べなきゃ危険に出てくる、男の子もいるんですけれども、この子なんかは、パニックを起こすわ、暴れるわ、偏食はひどいわ、もう大変な状態だったんですね。でも彼はまた絵をたくさん描く子だったんですけども、荒れてる時はもうすごい殴り書きのような激しいラインでね、描いている。でとにかくじゃあミネラルを補おうということで、最初は今食べてるものにですね、この時は煮干し、昆布、それからトビウオ、この、こういう出汁類ってとってもミネラル豊富なんです。やはり海のもの、それから日本人がもともと使ってきたものです、天然のお出汁ですね。でそういったものを今食べてるものにちょっとかけるとか混ぜるとか、そういうことをしていただけでですね、1週間ぐらいの後にはもう、あれ、いつもならここでパニックを起こすのに起こさないとか、ここでギャーギャー泣くのに泣かないなんていうのが出てきて、彼の場合はそれがまた絵に如実に現れていくので、だんだん笑顔の顔が出てきたりするんですよね。
あ、絵に全部現れるんですね。
現れました。なので私は彼との出会いがやはり衝撃だったのと、そこで背中を押されたといいますか、もともと子どもの保育に関わっておりましたのでね、子どもたちの成長とか、輝く未来を考えた時に食という切り口を入れてあげないと、現代に生きる子どもたちはもうニッチもサッチもいかないっていう、そこがもう子どもの姿からしてですね、感じたところですね。
すごく大切ですね。これ子どもの、ね、食を変えるっていう取り組みの一つで、全国の保育園の給食を変えていく取り組みっていうのもされてますよね。
は
い
は
い、
そうなんですよ。今ですね、結局、ここ私も取り組み始めて10年ちょっと経つんですが、つい昨年ぐらいまではですね、お母さんたちにとにかく知ってもらおうと、こうやってかけたり混ぜたりしてねとか、こういう海藻類とか雑穀とか食べてねなんていうことをずっと言ってました。でも、あたとこれ給食がミネラル豊富になっていけば、自然に子どもたちが平等にミネラルのある食事を取れるわけですよね。でしかも幼児期っていろんな土台ができる時です。体も心も全ての土台になる。そしてこの時期に培った食の思考だったりとか食習慣っていうのは、やはり大きくなっても結構残るんですね。なので、この幼児期の食をしっかりミネラル豊富にする、そこには保育園さんの給食が一番大きな影響力があるということで、今園長先生にそういう話をして、園長先生が実際にそういう魚のお粉なんかをふりかけにしてですね、魔法のお粉よなんて言って、給食の特にかけてくれたりですとか、
さっきのお出汁ですね、魚の。
そうですね、はい、
あれをこうかけるだけでいいんですか？
かけるだけでも大丈夫です。あとご飯炊く時にちょっと炊き込んでしまったりとか、あとお味噌に練り込んでしまうと、こう味覚が過敏な子なんかは分からずに食べてくれたりするんですけれども、粉のお出汁はもう実測が出てまして、大さじ2杯でここまでミネラル取れますという数字がもう数値化されているものなんですね。
へー、かなり取れますね。
そうですね、結構取れるんですね。はい、
はい、栗水先生のその全国の保育園の給食にこうミネラルを入れていこうという、はい、これはフーズフォーチルドレンという、はい、 あの団体、ちょっと私も関わってるんですけども、はい、あのそこで日本全国の食をミネラルマックスのいいものにしていこうっていうものをやっています。はい、こうミネラル数値の計測でいうとミネラル甲子園っていうのも、
そうなんです、この実測をしていく取り組みを実はミネラル甲子園って言って、ちょっともう楽しく広げてですね、でどこの保育園が1番2番っていうんではなくって、あ、ここの保育園さんこういう給食だとこんなにミネラル取れるよっていうのを、うん、みんなでこうワイワイ広げていけばですね、そこからあれミネラルって何とか、あ、こういうご飯でいいんだっていうのが広がるわけですよね。で、そこにプラスやはりオーガニックな食材で安心安全な食材で給食を作っていこうということもフーズ法では取り組んでおりまして、この度は堤美香さんが顧問に入ってくださってですね、もう素晴らしいケミカルフリーな食と脳という名付け親になってくださってですね、子どもたちの食を安心、はい、安全にしていこうと、うん、そこの入り口から入っていったら自然にじゃあどんな農業をしていこうか、どんな地図作りをしていこうか、それをやっていった時にそこは最終的には地球の未来も安全安心安全な元気なものになれるよねということで、子どもたちと地球の未来を一緒に守っていこうという活動がフーズ・フォー・チルドレンの活動になっております。
はい、素晴らしいですね。本当にもっともっと聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。皆さん、この食べなきゃ危険ですとか、ね、国光美香先生のご本ぜひ皆さん読んでみてください。で、国光さん、本日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は日曜日の再放送終了後にラジオミックス京都のホームページの中にあるこの番組のページからポッドキャストでも視聴が可能です。また私の著書日本が売られるの中でも食の選択肢が売られると題して遺伝子組み換えやゲノム編集食品についても触れていますので、こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。これから京都暑い夏やってきますけれども、ぜひ皆さんミネラルたっぷりの生活でしっかり乗り切りましょう。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。